Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、焦がれ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃん、ユキこと伊藤ユキです。日付が変わりましたけど、昨日金曜日は祝日でお休みだったという方もいらっしゃったことでしょう。
そうですよね、はい。
さらに恵まれている方は3連休なんていう方もいらっしゃることでしょう、この番組をホームページからね、リピートでお聞きの方は関係ないんですけれども、今も仕事で運転中とか家で仕事中なんていう方、お疲れ様です。
はい、ご苦労様です。
私ですね、最近仕事をしている方にお疲れ様って言うようにしようと思ってるんですよ、例えばお店のレジの方で支払いが終わった後にレジの方がね、ありがとうございましたって言ってくれますよね、それに対してどうもとかありがとうございますっていうのももちろんいいんですけど、この前ですね、お疲れ様って言ってくれるのが嬉しいという話を聞いたんですね。どうもお疲れ様ですって、なんかこう一緒に働いている者同士っていう感じで空気がこう緩むんですって、なので私もお疲れ様ですって言うようにするとニコってしてくださる、またいいですよね、私たちもこうやってね、現場に入ると挨拶でお疲れ様ですって言いますよ
ね、そうですね、はい。
それと同じで働いている人に対して同業者じゃなくてもお疲れ様って、
でもなんか言われた側はやっぱりこう嬉しいかもね。
皆さんお疲れ様です、あ嬉しいリスナーさんが嬉しいって
聞こえた
嬉しいって今日もそこそこ頑張りますのでよろしくお願いします
そこそこ
それではラインナップです、まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
今日のゲストはエフェクターの魔術師ことギタリストの本田武史さんの登場です。お楽しみに。
千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ、そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ゲストコーナー G ラッシュ。わお。
さあ、まず最初はゲストコーナーです。
はい、今日のゲストはエフェクターの魔術師ことギタリストの本田武史さんの登場です。
リモートでのご出演です。本田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、今回はねリモート出演ということなんですが、ちょうど本田さんのセカンドソロアルバムがねリリースされた時にねスタジオに来てくれたんですけどね。
はい、
はい。でその時にね、スタジオにお土産を。
そうなんですよ。ちょうどねバレンタインデーのためにセレクトされた本田さんオリジナルの箱に入った、
チョコレートね、
すっごいかっこいいチョコをいただきまして、
はい、
で今年も何やらセレクトされてホームページに載ってたんですけど。
そうなんですよ、本当はそれも持っていこうかなと。
そうなんですよね、
送ります
もうお気持ちだけで
お元気そうですね。
はい、おかげさまで、
はい、いい感じですか。
まあ、今はもうめちゃくちゃいい感じですよ
、はい。まあ、今日はね、ちょうどその先ほどちょっと話が出たセカンドソロアルバムのツアーの東京編が もう実は、
はい、
もう開けて今日今晩あるということで、はい、
じゃあ来れない
もう今日行けないですね。
まあその話はね後ほど聞かせてもらうということで、
はい、
セカンドアルバムからまず1曲聞かせてもらっていいですか。
はい、本田武史エフェクトリックギター2からウロボロスを聞いてください。
本田武史さんのセカンドソロアルバム、エフェクトリックギター2から、ウロボロスをお送りしました。
はい、ね。この曲は、どういう感じで、こう、できた曲なんですか？
いや、なんですかね、ちょっと変態な曲をやりたいなっていうので
自分の中で。
そうですね。なんか、何か、これを目指してとかいうのはあんまりなくて、ちょっと変な音がする、まあ、エフェクターですよ、機材を手に入れたので、うん、あ、これを使って面白いことできないかなっていうところからできた曲なんですよね。
あ、じゃあその、はい、この曲に使ったエフェクターはこの曲が初めてってことなんですね。
そうなりますね。
あらま、
はい、はい、
その後はどうなんですか、そのエフェクターは他の曲とか
でも。他でもちょっとちょいちょい使いますけど、うん、でもまあほぼこの曲のためにあるみたいな。もったいないんですよね、なんかね。
どうですか、でも自分でそのエフェクターは使って、今後もなんかこう使っていけそうな感じのエフェクターなんですか。
そうですね、こう口だけで説明するのわかんないかもしれないですけど、なんか聞いてもらって分かったかもしれないですけど、やってることはシンプルなに弾いてる。プレイに、うん、なんか尾ひれを変な尾ひれを 人間が想像できないような、うん、あの大ヒレをつけてくれるあのエフェクターなんですよね。だから、うん、なんだろうな、あのそのエフェクターとセッションしてるような感じになるんで、なぜですかね、毎回驚き、毎回違うんですよ、同じ音がしないんですよ。そういう変わったトリックのあるエフェクターだったので、
ギターが分かる方、エフェクターが分かる方だったら名前を聞いたら、ああれって思うエフェクターなんですか。
どうですかね、うん、かもしれないですよね。
なんちゅう、はい、なんちゅうエフェクター
宣伝みたいんですけど、でもあのね、海外のメーカーでメリスっていうブランドの、オトービットっていうやつですかね。
ああ、じゃあ気になった方はね、それを、
ね、ちょっとね調べてもらって、ね、うん、
まあそんななんかちょっとデジタルな面白いエフェクターです、
うん、あの本田さんってエフェクター自体はもういくつぐらい持ってるんですか。
そうですね、うん、いくつですかね、でも50ぐらいじゃないですかね。そんなにないと思いますよ、
うん、いや十分ですよ。
そうか、いやもっとね、今でも最近の若い人の方が、うん、あの足元にエフェクターをね、ご存知ですよね。
そう、すごいですよね、あれね、
島のように、
うん、
あれ多分1つ20個ぐらい置いてる人いますよね、
うんうんうん、もうね
大変ですよあれ。
そう、最近だとね、もうやっぱりあの雑誌に誰々はこんなエフェクターをって言ってね、写真出てたりしてますけど、そうそう、なんかすごいですよね最近の若い子たちね。
あれ多分なんかわかるんですけど、エフェクターボードに小さいエフェクターをいっぱい並べて、
うん、
でそれをなんだろうな、見せたいんですよね。
あ、
俺はこんなに並べてるよって、その気持ちすごいわかります。
もともとあの本田さんがエフェクターにこうハマったっていうか、すごく興味を持ってたのはどういうきっかけだったんですか。
ね、一番最初にあのスタジオに入ったというか、そのバンドのコピーとかやりだした時に、うん、あのスタジオにあのローランドのスペースエコーっていうエフェクターがあったんです、はいはい、うん、RE201 っていうんですけど、
うん、
あのでそれまで僕エコーとかディレイとかああいうのも使ったことがなかったんで、うん、初めてそれスタジオに置いてあるからタダで使えたんで、うん、使ってみようと思って使ったら、なんかもう自分の音がなんだろう、すごく宇宙に行ったような音になったんで、うん、なあこれすごいじゃんと思って、こういうのを使うとこういうふうに音変わるんだなっていうところから、なんか、まあ、それはさすがに RE201 は大きくて高いので買えなかったので、うんうんうん、なんか小さくて手頃なものを一つずつ買って楽しんでたのが沼の始まりです。
もう深みにはまってった。
はい、はまってますね。
大体でもあれですよね、ギター始めた人ってね、ディストーションとか、
はい、
うん、コーラスもそうですけど、
はい、
なんかあの辺からまず入りますね。なんかやっぱりこう、
そうですね、うん、やっぱり最初はそうでした。はい、
なんか自分では作ってないんですか、エフェクター。
ああ、なるほど、
うん、
作ったことはないです。
意外です。なんか一つはありそうな感じが、
ね、なんかこういろいろあるエフェクターの中でも、なんか本田さん自身がちょっとまだこんなことをやってみたいなみたいなね、音をこういうふうにしてみたいなのがなかなかなくてみたいな。あ、でもあれか、魔術師だからそれをこう駆使して自分の作りたい音に変えるんだ。
そうだ、あの実はそのだから使うのは好きなんですけど、
うん、
そういうなんか回路とか電子的なことに何の、あの知識がないので、なんだろう、その、はい、オーディオオタクではないので、
うん、
そういうところはちょっと興味がなくて、っていうところですね。
音色がっていうこと
で。そうですね。日本のメーカーで、あの、ズームさんっていう国内のメーカーがあるんですけど、うん、そこの方と親しくなってからは、その方に、作ってくれる方にこういうのが欲しいんだけどとか、こういう機能があったらいいんだけどっていうリクエストはして、それが実現になったっていうのは何個かあります。
ああ、なるほどね、
うんうん、はい、
それはあの本田武史オリジナルっていうあれにしてもらって、
そっくりはないんですけどそうはなってないんですけど、うん、でもあの絶対こうなった方がいいよ、こうなった方がいいよっていうのを言ったら、ああそうですかっていうので そのアイデアを採用していただいて製品になってるっていうものはいくつか
あら
あったような、
いやそれただでアイデアを提供
いやいやただじゃないです、ちゃんとその作っていただいたものを僕あの借りてますからも
うウィンウィンで
なるほど、
はい、
でもせっかくだからロイヤリティもね
なんかやらしい話なんだなんだこれは
そういうのもでもありますよね、
ね、
はい、さすがにないですでも
まあでもね本田さんがねこの度約4年ぶりですかバンドスタイルのライブを行うということで、
はい、
ね、
そうなんですよ、
うん、
でまああのねあのやっぱりこうできない時期というかちょっとライブ遠くなっちゃった時期もあったし、
うん、
それで本当はセカンド出た時に割とすぐやろうかなと思ったんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりその怖かったんで、うん、やっぱりそのすぐにねお客さん詰まってくれるかなっていうのも去年でもまだちょっとね、開けたばっかりみたいなイメージがあったじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
なので、
うん、
ちょっと慎重になった結果、まあ、逆にそれでダイブという素敵な会場を紹介いただいて、うん、あ、ここでやりたいというのが出たのでが今年なので、まあなんかまあ、自然と4年経ったという感じ、はい、
いやいやいや、また今回ねバンドスタイルっていうことなんですけどメンバーがまたすごいプレイヤーたちですね
あ、まあ、あの本当に長い間僕の大好きな変態な人たちで支えていただいてる、
うん、まあでもなんかな天才肌というかねもうそういう職人というか、
はい、
うん、そうリハーサルとか結構もうやり込んだりしてるんですか、それとも
やり込みましたね、
あ、やっぱりやり込みなんですね
やり込みました、楽しいですやっぱりバンドでやるとなんかいつも、うん、まあ、ずっとリリースツアーは一人でやってたんで、
うん、
まあ機械と自分でやってたじゃないですか、
うん、
なんだけどそのバンドでやるとやっぱりこここうしようよって言った時にこうすぐ変えられるっていうか、
うん、
なんだろう、その瞬発力はやっぱりバンドはすごいですよね、
うん、確かにね、うん、
はい、
で今回のアルバムがねまたライブのタイトルがまたいいですね、これね、
いいでしょ
いやいや先ほどね本田さんがねダイブといういい箱っていうね、
そうなんですよ
言っていただきましたが、うん、はい、
うん、本当に本当にあのね見せていただいてライブ会場行ってわあここでやりたいっていうようなふうに思ったすごく素敵な会場ですよね、
はい、そうです、はい、私がご案内しました、
ね、本当に去年ねあのロックラッシュレディオに行った後に、はい、そのお話聞いて、すぐ見に行って
そうそう、それであのねすぐに仮押さえしてってくれたんですけど、
ね、
あの全然本田さんから連絡ないからあれどうなったのかなと思ってすっかり私もあれしてたらうちのスタッフからですね、
うん、
この日でどうなってますって聞かれていやいや、そしたらもう本田さん発表してたっていうライブやるって
正式に決ま
って
やばいやばいみたいない
やいやもう本当に
ちょうどねスタジオに昨年来ていただいた時に武見さんが営業してるなって、
はい、
ダイブってライブハウスあるんすよって言ってるなと、
ね、ちょっとやらしいから言い方が
ここで成り立ってたわけですね
そうなんです、
いやそうなんですよ、きっかけ出てなかったらなかった
いや本田さん電話してましたよ私が、
あ、そうか、
そのツアーのタイトルにもダイブを組み込んで
出
さって、
はい、
ダイブトゥエフェクトリックと、
これなんかたまたまなんですけどね、去年そのアーシャを取りにあ見てもらった、
うん、
な
んか手元にあります
湖の上みたいな写真なんですけど、はい、うん、
幻想的、
これが青森県の恐れ山っていう、わかりますかね、あの、はい、下北半島の、
うん、
そこにちょうど、まあ、あの撮影しに行って、
うん、
でそこで恐れ山の近く の極楽池だったかな、
うん、
っていうちょっとこう面白い神秘的なところで撮ったんですね、
うん、
そしたらなんかこう水面に自分が映るんですよ、
そうですね、今手元にあります写真が、
はい、でこれ映った写真が面白くて、でそれをなんか上下逆にしたんですね、
うんうん、
そしたらなんか自分が水の中入ってるみたいになってるななんていう風なのから、うん、あ、そうだライブ会場ダイブじゃんっていう、うん、ところでもうなんかあこれだっていう感じで、
ね、
はい、
そうなんですよね、もうこのダイブしようぜみたいなね感じの ね
意
味合いでつけてくれたということだったんで、
そういう感じで 行こうかなというテーマにもう決めました。
うん、いやいやいやいや、ありがとうございます。
はい、
でももう今晩ですもんね。
はい。ですよ、楽しみです。
じゃあ本田さん、ここでもう一曲聞かせてもらえますか。
はい。それでは、エフェクトリックギター2からスケアクロー。
さんのセカンドソロアルバムエフェクトリックギター2からスケアクローをお送りしました。
はい、本田さん、この曲はかなり昔にできた 曲だっていうことなんですけど、はい、初音源なんですね、ちゃんとした音源としては。そうですね、
はい、そ、まあ、あの本当に30年前ぐらいっていうか、あの、パーソンズ辞めてすぐぐらいに作った教則ビデオがあって、
うんうん、
その時に、まあ、教則ビデオって最初に最後に、お、なんだろう、曲をやんなきゃいけないから、そのより、それ用に作ったんですよね。
あ、
でその時のやつをはパーソンズとかではやらないんで、うん、ずっとやらないままずっといてで、自分がバーソスっていうバンドをやった時があって、うんうん、その時にちょっと一回やってみようと思ってやったんですけど、
うん、
まあそれぐらいでなんかずっとやってなかったんで、でそうだ、ちょっと久しぶりにっていうかソロをやるんだったら、うん、あの結構初めの頃作った曲なんでやってみようかなということでやって、録音して、今回ようやく音源化という感じです
なるほど、
はい、
もうボコーダーですか、あの歌は。これ
ボコーダーですねずっと、はい、
うん、いい感じですこれも
ありがとうございます
さあここでもう一度ライブのお知らせです。4年ぶりのバンドスタイルでのライブ、今夜です。24日土曜日、今夜渋谷ダイブで行われます。バンドスタイル、今までの本田さんのこのステージとはまた、コロナ禍の配信とかもありましたよね、
はい、
あとはまた全く違う感じなんですよね、きっとね。
そうなると思います、うん、
当日券も若干出るかもという感じで、
はい、ですね、ありがたいです、うん、ぜひ、はい、
本田さんのオリジナルグッズいろいろあるんですけど全部可愛いですよね
いつも言っていただいてありがとうございます、はい、
たけし君人形は売らないんですか。
あ、そうですね、あのご好評なでしたが、はい、今回はありませんが、
ありません、
はい、
本田さんあのパーソンズのギタリストでもあるんですけれども、パーソンズもね精力的に活動中ですもんね。
はい、
あと3月から
今年がそうですね、うん、40周年なんですよ。デビューというか結成40周年かな。
あ、
なので結構精力的に春もツアーがあって、うんうん、夏以降もゼップツアーみたいなのが決まってます、
うん、あ、なるほどね、
はい、
なんか近いところだと3月からはアコースティックツアーみたいな。
はい、そうですね、アコースティック、うん、ネオアコースティックなんとかっていうなんとかってすみません、あの、うん、アコースティックで割面白い、ちょっと歴史的建造物みたいなところでやるんですよね、ちょっと変わったところで、なのでちょっとそれはそれでちょっといつもの曲が変わった感じで聞こえて面白いかなっていう、いいライブだと思います。
あ、なんかそういう場所ってジルさんのあの雰囲気と合いそうですね。
あ、なるほどね。
そうですね、もう本当世界がそのまた変わる感じで、はい、
うん、ね、詳しくはパーソンズの、ね、ホームページとかねチェックしてもらえればと思いますので、
はい、
じゃあ本田さん、ここで番組を聞いてるリスナーのみんなに何かメッセージもらえますか。
そうですね、あの、そうですね、もう明けて今日になりますが、あの僕のライブが、渋谷ダイブでありますので、もし興味を持った方、ギター好きな方は、ぜひ来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
まあ、あの私後ほど、はい、
あ、そうですね、
はい、またあのお会いすると思いますが、はい、
挨拶に行かせますので、
はい、ユッキーさんには今度チョコレート送ります。
いや嬉しい。
じゃああれだ、その時にチョコをいただければ。いやいやいや、私が
無理なさらず、
はい、いや食べちゃうかもしれないじゃないですか武さんが、
ね、あんまり大好きなんだね武さん
ね。じゃあ本田さん、これからも頑張ってください。
はい、どうもありがとうございました。
今日のゲストはギタリスト本田武さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。